はい、それでは問題文見ていきましょう。X が Y に対して、まず一部請求としてですね、1000万のうち、600万を請求しています。これ明示がありますね。で、一方で Y は X に対する400万の貸金債権があるというふうにして別荘を定義しています。そして、X は訴訟2において、代金1000万のうち訴訟1で訴求しない400万の代金支払い債権を自動債権とする総裁の公弁を提出しているというそういう状況ですよね。はい。なので、この部分ですね、これを、この別荘の総裁の公弁に供しているというそういう状況ですよね。で、まず本件総裁の公弁の適法性ですよね。で、ここは平成10年の6月30という判例がありまして、権利乱用に当たらない場合ですね、まあ、そういう特段事情がない場合にはこれは適法だというふうにしていますね。問題としては一応二重起訴の禁止に触れるんじゃないかっていうことなんだけど、ただまあもともとね、一部請求で残保請求 その一部にその訴訟物を限定して残保請求を認めるっていうことになると、もともとそういう審理の重複であるとか、あるいは規範力の事実上の矛盾抵触っていうものはね、盛り込み済みなんでね、これ仕方ないということなんでしょうね。はい。で、次に証文2ですけど、本件、訴訟の1において、X の請求を500万の限度で認められて、その判決を確定したということで、一部任用判決が出ましたということですね。で、訴訟1の判決確定後に本件総裁の公弁が提出された場合における本件総裁の公弁の適法性について、論じなさいということですよね。で、この場合、この400万の部分のそもそも請求ができるんだろうか。請求ができないんだったら、当然総裁の公弁にも出せないということですよね。で、この点に関しては、平成10年の6月12という判例がありまして、これ超重要判例ですよね。はい。で、この平成10年6月12がですね、特段事情がない限り審議族に反すると。まあ、この場合ね、訴え却下というふうに言ったんだけども、今回の場合って総裁の公弁却下ってことでしょうね。で、今回はそういう特段事情は特にないということになると思います。まあ、この特段事情っていうのはどういうものなのかはね、まだ、不確定なところもちょっとあるんですけれども。ただ本件ではまあね、特にそういったような事情を伺わせるものは何もないのでね、なので特段事情はなしということになると思います。なので請求できないと。で、請求できないんだったら当然総裁の公弁に供することも許されないということになると思うので、なので不適法ということになるでしょうね。はい。まあ、これ平成10年のこの2つの判例はね、絶対覚えておかなきゃいけないものですね。まあ、なのでこの2つの判例をそれぞれまあね、自説のまあ論証って形でね、多分まあ皆さんもお持ちだと思いますので、それを貼っ付けてもらえばまあ、なし完成するんですけどね。はい。ただまあ、本番なんかでね、ここからさらにこう、発展的なところまでね、書くことを求められますんで、なのでまあこの二つの判例は、まあ、しっかり押さえておかなきゃいけないですよね。はい。じゃあ、回答例ちょっと見ていきましょう。で、まずですね、設問の1ですけれども、まずそうやって一部と残部っていうのに訴訟物切り離せるかっていう問題がありますよね。で、この点に関しては明示的一部請求肯定説を書けばいいと思います。まあ短く書くべきなんでしょうね、やっぱりここはね。そんなにこう分量的にきついわけじゃないんですけれども、まああくまで前提問題なんでね、やっぱりここ長く書くとちょっと印象悪いかなというところがありますよね。なので、まあ本当理由付けも簡単でこれぐらいいいのかなと思うんですよね。私権訴訟の必要があるということと、あと明示があれば被告への不意打ちの危険を防止することができるとこれぐらいでいいでしょうね。で、そうすると、まあ、形式に見るんだったらね、訴訟物別ですよね。だとすれば矛盾抵触が生じるわけじゃないと。ただ、まあ、そうは言っても、審理の重複というものはあるし、また事実判断の矛盾抵触というのは、生じる可能性はありますよね。だとすると、二重訴訟の禁止の趣旨が、まあ、妥当する可能性はあるということですね。しかし、そうは言っても、まあ、もともとね、それはもう織り込み済みだということになる。で、まあ、なので、その総裁の担保的機能とか簡易決済機能というものをまあ重視した解釈を取るべきだということで、権利の乱用に当たるなどの特段事情が存在しない限りは適法ということになります。次に、設問2ですけれども、一部請求において一部任用判決確定した場合、残部は、今回規範力に抵触するわけではないですよね。ただ、そうは言っても、これは審議則に違反すると。審議則に違反して、まあ、却下というのが原則ですね。どうしてなのかというと、それは当該債権全体について弁論を尽くし、審理も債権全体について行われたはずだからだということになると、まあ、蒸し返しになるじゃないかと。まあ、あとは被告二重の応訴の判をね、負わせるという、そういうことになるじゃないかっていうわけで、そこでまあ、審議則に違反して不適法になるよと。で、これも総裁の公弁でも同じだと思いますんでね。なので、まあ、特段上はない限り不適法と。まあ、特段上はないっていうことはね、認定しちゃってもいいと思いますけどね。特に問題文に書かれてないんだったら、まあ、特段上ってのはないというふうに考えるべきだと思うんでね。なので、特段上がない限り不適法というふうにするんじゃなくて、特段上がないから、まあ、不適法っていうふうに書いてもいいと思いますね。はい。じゃあ、これでこの問題の解説をおしまいしたいと思います。